恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の12章13節から34節までです。ルカによる福音書の12章13節から34節、はじめに15節までお読みいたします。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、今日もこのルカの福音書からあなたがお語りくださいますように、福音書、ここから本当に私たちは命を豊かに得ておりますことを感謝します。どうかあなたが今夜も主をかの時代に主を人々に語ったのと同様に、今もありありとあなたご自身が現れてくださいますように、我らともども今日必要な命の御言葉で語ってくださいますようによろしくお願いいたします。どうかこれからこのしもべおよび一人一人、すべて聖霊様の支配の御手のうちに宿らせてくださいますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。マルカの福音書の公開説教の中で、ここ、最近はイエス様のメッセージ、イエス様が直接語られたメッセージ、が、ここ続いておりますけれども、今日のところ、この12節からのところ、まあ、言ってみれば三条の水訓でも、イエス様が語られた、もう自分の命のことで、ね、心配をするのはやめなさいということですけど、特にですね、お金についての、人に対する、その話をイエス様はここにおいて、まあ、今日の箇所においては、イエス様が特に、どのようにして、ね、まあ、お金のことについて、また命のことについて、これ取り扱うべきか、ね、書いてあります。13節からのところでは、ね、この話の発端は群衆の中のある一人の人が、ね、まあ、イエス様に言うんですね。先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいって言いますけれども、イエス様の返事は釣れないものですね。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そんなことはイエス様は、そんなことをイエス様は助けませんよ、ね、ということなんですね。不思議です。イエス様は、ね、誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか、ね、いや、イエス様は、ね、私たちの裁判官であり、ね、調停者、ね、要するに、ね、もう敵対する、ね、2つの、ね、和解の務めをするのが調停者ですね。イエス様は、ね、私たちを、いや、全世界を裁く裁判官であり、また、ね、私たちの、ね、その、ね、互いに敵対するものを和解するお方であるはずなんですけど、イエス様はここではですね、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですかって、そういうふうに言っております。なんでこういう、ね、ことになるのか。まあ、その鍵はですね、この15節に、ね、あります。貪欲なんですね。イエス様はここにおいて、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、ね、なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからって言いました、ね、要するにこの人、ね、貪欲をベースにしてイエス様に、ね、自分の貪欲の要するに、ね、道具になってもらいたい、ね、ちょっと、ね、イエス様、ね、あなた私財産もっと増やしたい、ね、 親はたっぷり財産を持っているけれども兄弟が自分私には財産を回さないようにしている。ですからイエス様、あなたが私に財産をもっと回すようにあなたが兄弟に言ってください。そういうですね、自分の貪欲、自分のお金欲しさ、それを根拠にしてイエス様に、言ったわけですね。イエス様はすべての人の志を見抜いておられます。この人が、イエス様に、何か、不当なことに対する裁きとか、そういうことではなく、むしろ、私のお金を増やしてほしいというその貪欲がベースになって、イエス様にお願い事をしている。イエス様はそんなお願い事を聞き入れられないんですね。イエス様にお祈りして、イエス様、私に、あそこの富もこちらの富もあの人に財産を分けるように言ってくださいって、しかし貪欲ベースの、そういう祈りに対しては誰が、私はあなたの裁判官や調停者に任命したんですか、そういうふうに、つれない返事がされてしまいますけども、でここからですね、このお金について貪欲について、そして、あなた方の持ち物について心配してはならないというメッセージがずっと、この16節以降に続くんです。ですからここからのところが、非常に重要であるんですけども、でこの人の、裁判官調停者にのこの話、ここからイエス様は取り出して話をさらに、ある例え話へと展開されます。この16節以降です。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。アメン。ですから自分のために蓄えるということを、これをして、そして神の前に富まないものはそうなってしまう。じゃあ、お金蓄えること、これ、そんなに悪いのことなのか、これ結構クリスチャンの間で誤解されていることなんですね。クリスチャンたるものはお金持ちになってはならない、こんなことはそんなことは書いてないんです。アブラハムはお金持ちでした、ダビデもそうですね。クリスチャンたるものは、お金持ちになって叱るべきではあるんですけど、しかしお金持ちになる際において、気をつけるべきことが今日のメッセージの、このイエス様のこの箇所のテーマでした。でこのところにおいて、この人、あるお金持ち、物を蓄えた、豊作だった。そしたらその豊作のものを、しまっておく場所がない。じゃあこうしよう、あそこの蔵を取り壊してもっと、大きいのを建ててそこに納めよう。資産の移動ですかね、お金を、移動する。でしかしこの、20節でどんでん返しがあるんですね。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。で自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りって書いてあるんですけども、この20節ですね、直訳、新改訳では下の方に客地に直訳があるんですけども、要するにここの直訳はこうなんですね、愚か者、彼らがお前の魂をお前から求めている。でそれで今夜お前から魂が取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。彼らがお前の魂をお前から求めている。でそれで今夜、お前から魂が取り去られるというのが、ここの、直訳です。彼らがお前の魂を、求めている。これ一体どういうことか。この彼ら、一体誰でしょうかね。一体このお金持ちの魂を求める彼ら、一体誰なのか。これですね、 ヤコブ書にそのお金持ちの魂を求める彼らの存在が記されています。この直訳では彼らが金持ち、お前の魂を求めているぞ、そして今夜お前から魂が取り去られるんだ。ヤコブ書の5章です。ヤコブ書の5章の1節から6節を見ると、この、金持ちの魂を求める彼らの、存在がわかります。ヤコブ書5章1節から、聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。で、金持ちを訴えるものがここにありましたね。要するに、このお金持ち、労働者がたくさんいますね。下に、たくさん、働く人を抱えているんですが、しかしその働き人たちに正当に支払われるべき賃金が支払われないまんま、その賃金が叫び声を上げているんですね。確かに労働者が、お給料払われないまんまだったら叫び声を労働者は上げるでしょう。けれども、その賃金という事実、彼らが、抵抗しない、できない、もう権力でがっちり固められて、その労働者が、金持ちに、あるいは、資本家に叫び声を上げる機会すらないということであるならば、その未払い賃金自身が天の神に向かって叫び声を上げて、そしてそれがサビとなって、そのサビがこの金持ちを責める証言となって、そして、この3節に、あなた方の、そのサビがあなた方の肉を火のように食い尽くします。ですから寿命を縮めてしまうことがあるんですね。特に労働者に支払うべき賃金を支払っていないお金持ちは、その叫びが手に届いて、その叫びがサビとなって、サビが金持ちの命を蝕んで、どんどん金持ちの寿命を減らしていって、そしてついに、先ほどの例え話では、今夜お前から、彼らがお前の魂を求めている、それで今夜、お前の魂は取り去られる。お前の蓄えたものは一体誰のものになるのかって、イエス様は、例えで話されたわけですね。ですから、お金持ちになること、これは別にいいんです。ただ、支払うべきところに正当に支払っていないで、この、例え話の金持ちのように、もう、たくさん豊作が取れた。じゃあ、労働者たちに回そうということじゃなくて、じゃあ、あの蔵を取り壊して、今まで、あそこの、ところの資金を、そこを、崩して、そしてより優れたところを建てて、そこにお金を移して、そして将来何年分も、飲めや食えやできるお金が蓄えられた。魂に来いよ。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。このようにして、しっかりと支払うべきところ、しっかりと回すべきところにお金を回さず、自分のところに蓄えてしまうとするならば、このように、神様がやがてこの金持ちを蝕んできた、サビ、この金持ちを、訴えてきた、その未払い賃金たち、それが彼を蝕んで、今夜、お前の魂をお前から取り去る。ですから、富に心を置き、すぎることではあってはならない、むしろ、富は人々に回すものだ、ということをイエス様はおっしゃっています、今日のところルカ12章ですけども、今日の歌詞の、最後のところで、冒頭で、宣言したところはルカ12章の32節からなんですけども、ルカ12章の、32節から、 小さな群れを、恐れることはありません。あなた方の父である神は、喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アーメン。ここにおいて、天に宝を蓄えるという、言葉が出てきました。ですから、この先ほどの金持ちは地上に宝を蓄えました。しかしそこには、サビが来ます。そしてそのサビが、その金持ちを責め立てる道具に、なってしまって、寿命を減らしてしまう。けれども、あなた方は天に宝を蓄えなさい。じゃあどうやったら天に宝を蓄えられるのか。この33節にある通り、持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。ですから、天に宝を積むためには、持ち物を売って施しをする。しっかりと貧しい人たちに、回すべきところにお金を回してあげる。人々に、しっかりとお金を、回す。そうして経済を回らせて潤して、行く、ですからお金持ちというものは神様から役割が与えられた存在であって、決して、その人を、飲めや食えや、好き放題しなさいということでお金を与えたわけではないんですね。だからこの富というもの、これは、お金は天下の回り物と、言われてるんですけど、回すものです。貧しい人たちや、また、そういう困ってる人たち、そういう人たちに回すために富が、資金が、そのある一ところに、お金持ちに、集められるのであって、決してお金持ちがそこで、その富を回すことなく、蔵を建てて、そこに、しまい込んで、そして回さないというものではないんですね。イエス様は、そこから、この、金も、ある金持ちの例え話をさらに展開して、最も重要なことを、言います。言ってみれば今日の箇所はキアズム構造なんですね。A、B、C、B ダッシュ、A ダッシュで、その A ダッシュ、B ダッシュのところが、このお金持ちの群衆、お金持ちのその例え、に対して、この最後のところの持ち物を売って施しをしなさいというところに、結論付けられますけれども、漢字の C の部分、サンドイッチの中身は今日のこの12章の22節からの、あの有名なイエス様の三条の水訓の話です。ルカの12章の22節からです。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は、鳥よりもはるかに優れたものです。アーメン。ですから、イエス様は言われました。命のことで何を食べようか、何を着ようかと心配したりするのをやめなさい。なぜなら、皆さんのその体、皆さんのその命、それは食べ物とか着るものとかよりも、大切なものだからです。このカラスのことを考えてみなさい。大通公園行けばカラスはたくさんいるんですけども、カラス本当に不思議ですね。どこで食べて、どこに巣作りをして、どこで子供を養って、いるのか、どこで食べるのか、ちょっとゴミあさりをしているところはよく見かけるんですけども、でもカラス、納屋とか蔵を持っていません。要するに物をストックさせるようなところはありません。カラス確かにですね、宝物を蓄える習性はありますけれども、しかし、そんな食料、せいぜい、1日2日ぐらい のものです。けれどもカラスも、長生きするんですね。特に鳥の中で長生きするのはワシです。ワシ。 まあ、通常のワシは、ね、35年から40年生きるとされてるんですけども、しかしですね、ワシが、ね、その、ね、老年を迎えた時に、さらに寿命を伸ばして70年、80年生きるワシが、ね、いるんですね。寿命を伸ばすワシがいるんです。ね、聖書にはですね、ワシのように若さが新しくされる。ね、じゃあどういうワシが、ね、その寿命を伸ばしてる、伸ばすのか。ワシはですね、寿命を迎えそうにな、ね、35年から40年、もうずっと、ね、その30年ぐらい、40年ぐらい、くちばしとか、羽とか、ね、鍵爪とかを使ってきました。もうボロボロにすれ減ってます。そしてそのままでは、普通にね、そこで寿命、ね、30、40年ぐらいで寿命を迎えるんですけども、そこでですね、ある決定を下して実行したワシは、若くなって、70年ぐらい、ね、80年ぐらい生きるようになるんです。で、どういう決定をするか。要するにですね、ワシ、その時、高い高い山に登っていきます、ね。高い山に飛んでいって、そしてそこで、ね、周りに敵が何もいない状況だと、ね、知ると、ワシですね、自分自身を壊していくんですね。まず壊すのは、くちばしを壊します、ね。くちばしを岩に打ち付けて、ボーンって砕きます。くちばしが、ね、へし折られて、亡くなってしまいます。ものすごい痛みを伴います。けれども、ね、そのくちばしから新しいくちばしが生えてくるんですね。生えてきて、そしてその、ね、生えてきたくちばしを持って今度羽をむしり取ります、ね、自分の、ね、もう自分の体を傷つけるような痛さですけども、しかし羽をむしり取ったら新しい羽が生えてくるんですね。さらに鍵爪、ね、この鍵爪も岩に打ち付けて壊す。すると新しい鍵爪が生えてきて、そうしてワシは新しく生まれ変わって、さらに寿命が伸びて、ね、70年、80年もワシが、ね、生きるようになる、ね、アメリカのテレビ番組で、ね、やっていて、日本でも、もう結構有名になったんですけども、このようにして、ね、ワシは新しく生まれ変わることが、ね、できるんです。新しく若返ることができる。そのワシ、ね、ワシも、ね、蔵とか納屋、ありません。けれども人間の寿命と等しいぐらい長生きするんですね。新しくもう自分自身を割って自分のその古い性質を全部むしり取って行くならば、このように全く新しく命の寿命を増やして、さらに生殖能力もあって、で子供をさらに産んでいくことができるようになる。本当にワシは面白い生き物です。ましてや、ね、人間である皆さんはこの鳥よりもはるかに優れたものではありませんか。イエス様はおっしゃってますね。24節で、ね、カラスのことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。ね、皆さん、ワシよりも優れたものですね。鳥よりも優れたものです。そのあなた方が、ね、この25節。あなた方のうちの誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか？これ、まあ、自分の命あるんですけども、まあ直訳的には自分の身長を、1キュビトでも増やすことができるでしょうか？まあ、ギリシャ語の単位は1ペイクスなんですけども、まあ、要するに肘の長さですね。肘から手先までの長さ。自分のその身長を、ね、1ペイキスでも1キュビトでも伸ばすことが一体できるでしょうか。皆さんのその身長を皆さん自身で伸ばすことはできませんね。もう背の、ね、低い人はいかにして背を高くしようか、ね、一生懸命努力するんですけど、なかなか、ね、まあ、牛乳飲んだり、ね、あるいは何か背伸びしたり、ね、そういうことで、まあ、ちょっとぐらい伸びるかどうか分かりませんけれども、あとはそんな自分の身長さえも伸ばせないんでしょ。で、さらに、ね、イエス様、ね、前回の箇所のところで、ね、あなたの頭の髪の毛さえも全部数えられてます、ね。前回の箇所でありましたね。髪の毛一本たりとも、ね、白くも黒くもあなたは出方できないでしょう、ね。あなたの身長を、ね、少しでも伸ばすことはあなた方できないでしょう。そんな小さなことを、ね、自分の命を伸ばすことさえできないで、なぜそんな他のことまで、あなた方心配するのですか、ね、人は命の方を大事にするべきであって、 お金をいかに蓄えようとか、ね、食べ物をいかに蓄えようとか、ね、そういったことをどうしてあなた方は心配するのですか。で27節。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。アーメン。イエス様はさらに、ね、ユリの花のことを、ね、考えてみなさい、ね。考えてみなさい。これ、熟考してみなさい。ね、ここに花がありますね。ユリではないんですけども、ね、この花のことを皆さんは熟考してください。じっと見て、どうやって育つのかな、ね、どうしてこんなに美しいのかな、ね、よく、ね、考えてみなさい。どうして育つのかを知りもしません。また、紡ぎとか織りとかしないですね。紡ぐ、要するに、衣服を織るときに、これ、なんか、織ったり、旗織りとかね、まあ、今の時代は旗織りはないんですけども、そういうふうに紡いだり、あるいは着物をね、なんか、ね、ブティックみたいに、綺麗な着物をね、スパンコールをつけてとか、そういったことを一切、花はしないけれども、主はこれほどまでに美しく装わせてくださる。しかも、この美しさは、栄華を極めたソロモンでさえ書いてあるんですけど、ソロモンの栄華の極みの時さえ、ソロモンはこの花の一つほどに着飾っていませんでしたよって、イエス様おっしゃるんですね。皆さん、ね、ソロモンが、もうそのリッチさの真っただ中、ね、お金持ちの美しさの、その絶頂期でさえも、この百合の花ほどにソロモンは飾っていませんでした。ね、まあそれは、あんな、ね、おじさん、そんな美しいものではなく、ね、自分自身で、ね、服を着て、あるいは女の子をたくさんはぶらせてということは、ね、ソロモンはできたかもしれませんけれども、けれども主は、ね、ソロモンの絶頂期でさえも、この花の一つほども美しくなかったよ。ね、賛美の中にありますね。ソロモン、なんとかに勝る。ソロモンよりも、ね、百合の花の方が勝る。そういう賛美がありましたね。花をよく見てごらんなさい。よく熟考しなさい。この花とソロモンよりも、ね、ソロモンの方が劣るんです。この花の美しさに比べれば。この花一つほども、ね、着飾っていなかった。今日はあって、野にあって、明日は炉に投げ込まれるような、そんな草をさえ、そんな花さえも、主は美しく装わせてくださるんです。ね、たとえ、ね、百合の花、ね、もう生まれ出て、もう人がもう入っていかないような、そんな前人未到の中に行ったところに、ね、花があったとしても、ね、その花、たとえ一生涯、どの人間の目に触れられることもなかったとしても、しかし花は花として、主が美しく着飾ってくださるんです。ね、皆さん一人一人も同じです。主は皆さん一人一人美しく着飾らせてくださるんです。ソロモン以上にです。ね、この世 のこの花、ね、主は着飾らせてくださる。ましてや、ね、神はどうしてあなた方をどんなに良くしてくださることでしょうか。ああ、信仰の薄い人たち。イエスさんおっしゃいます。ああ、信仰の薄い人たち。なんであなたはそんなお金のことについて、また着るものについて、そんな自分を美しくね、何を着ようかについて、そんなに心配するんですか。ああ、信仰の薄い人たちって、イエスさんおっしゃいますね。そこで、ね、この29節から、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気を揉むことをやめなさい。もう本当に今気を揉んでる人たちがたくさんおります。食べるものについて、飲み物について、ね、また、この間、ね、メム、仮想通貨が、ね、暴落、もう大量に580億でしたか、ね、盗まれて、それで、ね、多くの人々が気を揉んで、ああ、もう自分の全財産がなくなった、一瞬してなくなった、気を揉んでおりますけれども、気を揉むことをやめなさいって、ここに書いてありますね。 30節。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。アーメン。ね、天の父なる神様は皆さんに、ね、もちろん富も必要だということ、着るものも必要だ。美しく、あ、この人は予想せなければいけないなということも、しっかりと主が、ね、それを、ね、導いておられる。主は全部ご存知なんです。で、そこで皆さんが真っ先に求めるべきもの、ね、それは、かの異邦人たちが、ね、要するに信仰を持ってない人たちは、ね、まあ、何を着ようか、どう自分を美しくしようか、何を、ね、蓄えようか、ね、お金をどうやって蓄えようか、ね、そういったことに気をもんでる、そういったことを、ね、やめて、31節、何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。アーメン、ね、この今日の箇所の中心メッセージはこの31節、何はともあれあなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますです、ね、皆さんは天国の、ね、国家公務員だという、ね、メッセージシリーズありましたね。神の国をまず第一に求める。ですから皆さんが求めるべきは神の国の成就、神の国が、ね、遂行されるということ、これをこそ皆さんは、ね、求めるべきであって、ね、そうするならばこれらのもの、すなわち、ね、食べ物とか着るものとかそうしたものはすべて加えて与えられるものだから、ね、あなた方は心配してするのはやめなさい。これがこの今日の箇所の主題メッセージです。
本当にね、今日ね、面白かったですよ。創世記 の、勉強会を今日からちょっと始めて、ある方を特訓させてるんですけど、初めに神は天と地を創造したっていう言葉が書いてあったんですね。でその創造したっていう言葉はそこだけしか出てこないんです。であとは主が仰せられた、仰せられたっていう言葉しか出てこない。どういうとこ分かりますか？これ世界的な発見だよそう、天と地を創造したって言った時に、その天と地を創造したって言った時に、次仰せられた、主はこう仰せられた、主は仰せられたっつって全部ができたよね。だから創造したっていうところに、その天と地を創造したって創造のところに、あらゆる海のもの、山のもの、川のもの、天のもの、地のもの、その材料全部入っていったんですよ、そこの中に。であとは材料を読んだだけなの。光あれって言ったらね、光あれって言ったら、光あれっていう言葉に向かって天と地を創造したっていうその言葉の中に入っているあらゆる材料がわーっと集まってきて、光あれって言った時に光ができたんだよ。だから神がどれだけ全能であるかっていうことを今日ね、勉強会をして笑っちゃったね。もうあんまりもうすごすぎてちょっとわーっつってわーって、すごいでしょ。天と地を創造したって、この創造っていうところにもう材料全部入ってるんです。天と地に必要なその全ての材料が。あとは主はこう仰せられたって言った時に、光あれって言ったらね、その天と地を創造したってその創造のところからね、天に必要なもの光あれって言ったでしょ。そしたら光に必要なものがね、わーっと集まって、そしてね、ドカンドカンドカンドカンドカンって光になっちゃうんです。で私たちがどれだけせせこましくてちっちゃくてね、ああもう簡単じゃ、もう主はこう仰せられたって一言まで一言でも全部終わっちゃう世界だよ。ああすごかったですよ。でもう一回論文書かなきゃいけなくなっちゃうよね、これじゃ本当に。 すごすぎて、ああ、だから私たちが高慢にならないようにね、あのね、花と私が対決したら花に負ける。花綺麗だもん。バランスが素晴らしい。っていうことなんだけど、あの花には自分自ら作り上げる感情というものはないでしょ。で、私たちには自分自らがね、あの見て聞いて感じたね、ことを通して自分の感情というものを作るでしょ。そしてその自分で感じたことの中から神をけなすこともでき、で神を褒めたたえることもできるんだよね。でも私たちはなんで創造されたのって、神に栄光を捧げるために創造されたでしょ。だから神様がどうやって私たちが栄光を捧げるようにできるんですか。それはですね、鼻に息を吹き込んでくださった時に、神ご自身が天と地を創造したと言った時のこの創造の御業のその全ての仕組みがね、作られたあらゆるものはわからないですよ。理解する必要もない。花も風もね、太陽も月も理解する必要もないの。もう浮かべてくださったところにそのまんま行って、そして自分がこの人の生活に役に立てている、神に似せて作られた人に役に立てているということだけでも感謝だから、彼らはもう感謝しているだけでしょということなんだけど、作られたものの中で人間だけがね、この全ての仕組みをね、あの理解してできて、でこれが何で作られたのって言ったら、この私のために。それが分かった時に、分かった一つ一つが本当に作られた方の作ったことのその意図を見出し、それを理解してその恩恵を受けた私たちだけが神様にね、栄光を捧げる、自分で理解したその感情、ね、それで直接自分の言葉で、あの、栄光を捧げることができるっていうのは、このね、人間だけなんですよ。感謝も様々、数々だね。まあ、ある人はもうこれを聞いたときに、あの、感じたときに、わーってなっちゃう人がいるかと、まだエンジンかかってないよ。分かってないよ。なるほどってなっちゃう。でもね、今日創世記の勉強をしながらね、すごかったですよ。私はね、もう、何なんだこれは。今私はどこ、ここはどこ、私は誰っていう感じでした。すごすぎて。すっごいね、今日、これから創世記の開いていく。それがすごい楽しみだなって。これじゃもう一回、論文を書かなきゃいけなくなっちゃうねっていうことをちょっと感じましたね。すごすぎて、時にかなって美しいもの、凛々しいもの、すごやかなもの、綺麗なもの、スマートなもの、チャーミングなもの、もう時にかなって主が作ったんですよ。そしてそれが本当に時にかなって作られたものは全部時にかなって作られてるじゃない。なのにこの時にかなって作られたものとそれの恩恵を受けておおってしなければ人間が今マッチしていないんですよね。マッチしていなくて、それで今何が起きているかというと、この作られたものが人間が自分を見てね、ね、恩恵を受けておおつって主を感謝しますって言わないといけないのに、それをやってもらえないから、この子たちね、いつもね、はぁ、悟りがないあの人たち、今日も、この私を見て、ね、神様がなされた技をね、感じることも感謝することもなく、素通りしてるよ。ね、やってるんですよ、この子たち。今日ね、教会で不思議なことが起きましたね。今花の香りが今ちょっとこの間すごかったですよね。 もうすごくて、もう本当にすごかったです。いやいや、もうすごかったですよ。それでその花そのものにいてクンクンするってそんなあれがないんだけど、もうものすごい不思議なことに、この辺で香るっていうことじゃなく、後ろから香るんだよね。いつも後ろが香っても全体が香ってっていうことで、この間久しぶりにもう本当に目がクラクラクラするくらいすごい香りで満ちていて、それでね、もう終わったのかなと思ったんですよ。今日昼の礼拝の時まだすごかったんですよ。そんで、その香りが嗅きたい嗅きたいって言ってたのが、あの高橋さんの奥さんだったんですよ。私が、あ、今日教会で香りがしましたっていうのをたまにこうプツンと言ってるんで、あ、香りたい香りたいっていうのが高橋さんの奥さんだったので、高橋さんの奥さんが今日びっくりしちゃって、それでなんでこんな不思議なんですかって、花にクンクンしても、花はクンクンしてもあれなのに、なんであのすごい香るんですか。それもね、もう突然香り出したんですよ、わーって、うん。それでその香り出したことによって、ああ主よ感謝しますってなるじゃないですか。あのね、作られたものとのコラボレーション、作られたもの、神が作ったもの、天と地に満ちているもの、それが私たちが必要としている時に、その神が作られたものが私たちに必要としている時に、それでその必要に応じて私たちがそれを恩恵に預かり、それを使って、それでなったその素晴らしい結果によって私たちが、わあ主よ感謝しますって言ってるでしょ。その時初めてこの子たちは、自分たちがこの地上に生まれてきたその使命を果たしたということになってますよ。なのに、そうならなければならないのに、あの、はい、芽生えました、花咲きました、何にも誰もあの自分とコラボレーションしてくれる人間がいません、ああ散らなければならない、私は散りますつって神の子の現れを待っていたのに、わあ手はさよなら寂しいつって散っていかなければならないんだよ。だから天と地とその中に創造されているものが、この私に味方して、そして私とコラボレーションするということは、この子たちの願い事なんですよ、願い事なのに、その願い事がね、なかなかいかない、だからもう大いに話すべきだね。神の子が来たよ、はい味方しなさい。マッチにまた神の子が来たよ、ここに、はい味方しなさいね、金銀にも言えば、そこにある金銀、やっと来たぞ神の子が。はい私を味方しなさい、神の子の現れを待っている君のために、今日私が切ってあげたんだから、私を味方しなさい。それでこの創造されたものを全部から味方していただいて、それで主よ、あなたが創造してくださったものを通して味方して、あなたが頭部ってくださったね、そのだから神の頭部は何かって言ったら、作って頭部って言ったよね。神様の一番頭部は、この作られたものが人間とコラボレーションして、そして人間の様が良くなった時、頭部ってなるんですよ、神様が。ね。それでこそパーフェクトなんですよ、神様の。ね。それでこそビューティフルなんですよ。そのクッドな世界、その頭部を、ね。その頭部な状態。これを作るために主がなされた、天と地を創造したということであり、最も忘れてはならないのは、その天と地を創造したっていうところに材料が全部入っていた。その後から仰せられた、仰せられたって主が言うと、材料がすっ飛んできても、ね、 ドカンドカンドカンドカンドカンって全部自分で形をね作って、海になり山になり花になり草になりフルーツになり、すごすぎて、でこれを受け取りきれない、このせせこましくてちっちゃくて、この本当に低すぎるこの私、ああ主よでも今日開かれた天と地を創造した、もう本当にすごい、本当にすごいと思って私は受け取りました。アメン、
アメン。ですから神様の視点に立てば、本当に人が考えてる頭の中ので思い巡らしてることを本当にせせこましくて、ね、小さいんですね。だからイエス様はもうあえてこの、ね、草を見なさい、百合の花を見なさい、ね、もう花、もしですねタイムマシンとかで、ね、ソロモン、ね、絶頂期のソロモン今ここに連れてきて、これと比較させたら、ね、百合の花がいるんですね。ソロモンを見て、ああ私より劣ってるねって百合の花が言うんですねましてや、ね、皆さんは花よりも優れたものだ、天の父なる神様がどうして皆さんのことを装わせてくださらないことがあろうか、ね、主は仰せられるんです。だから、ね、皆さん自分のために、ね、その富を回すとか、自分の、ね、そういうせせこましい心のために、ね、何かを、ね、集める、あるいは心配する、ね、ということではなく、本当にコラボレーションすることを、ね、主は願っておられます。この花も、ね、この講壇を、ね、主の宮を飾るためであって、ね、決して、ね、パスタが両手に花させるためじゃないんですね。そんなことしたら花が、ね、嫌がれますそこまで言わなくてもいいじゃないですか主の栄光、ね、主の美しさを、ね、飾るためにこの花をこうやってですね、ね、美しくふわって、ね、咲いているんですね。皆さんも同じです。主の栄光のために働くときに、皆さんは生き生きと美しく予想される、ね、神の国とその義とを第一に求める、ね、主のために主の事業者として働く、それならば主が皆さんを装わせ、主が皆さんに必要なものを備え、ね、食べ物を、ね、また飲み物、着るもの、ね、お金、すべて主は備えてくださるんです。だからこの32節で、本当にこれ、ね、小さな群れで、もうこの私たち慰めを受けますね。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです、ね、持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アーメン、ね、皆さんの宝はどこにあるでしょうか、ね、この地上のものことにあるとするならば、そこは、ね、サビがついて、ね、そのサビが皆さんを責め立てる証言となって命を減らしてしまう。どうか皆さんは天に宝を蓄えてください、ね、どのようにして、ね、要するに施し、要するに、ね、自分自身の、ね、持ち物、ね、お金とかのみならず、皆さん自身のその持っているリソース、皆さんの持っている能力、賜物、ね、時間、エネルギー、それを主のために、ね、回しなさいということですね。そうするならば主が皆さんを加えて、ね、装いもまた食べ物も与えてくださる。だからね、心配することはやめなさい。ですね。この本当にね、群衆の中の一人が、ね、先生、私と遺産を分けるように、私の兄弟に話してください。というところから、もうこんなにすごい、ね、天国の奥義が開かれる。ね、まあ、その人が、まあ、どなたかわかりませんけれども、ね、この話で悔い改めて、ね、本当に主のために働きができたと、ね、信じたいですね。どうか皆さんは、本当に主の働きのために、神の国のビジネスマン、神の国の兵士として、また、神の国から、天国から使わされたアンバサダー、使者、使節として、この神の国を奥義を、そして、この救いの福音を人々に告げ知らせて、 ますますこの神の国を広がされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。愛する主イエス様、今日この大事なことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは主よ、本当に異邦人が切に求めているようなことをいかに求めて心配し、またこの思いを時間を煩わせてきたことでしょうか。主よ、本来あなたに捧げるべきこの心、思い、時間、またすべてのものであるにもかかわらず、主よ、本当に私たちはつまらないもの、ことに心をかけて心配してしまっておりました。主よ、どうか許してください。そして私たちはますます有益なこと、永遠なること、イエス様、あなたのこと、御国のことを覚えつつ、神の国とその義とをまず第一に求めて、そしてこの地上においてあなたの御国、すなわちあなたの支配を届けていく私たちでありますように、どうか私たちのその神の国のビジネスマンとしてのスキルを主よますます増し加え、また神の国の富知識を増し加えてくださいますように、あなたが今日幸いなこの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
すべを治める主は鳥も養う。日々の糧ゆえになぜに売れるか。野に咲くゆり実よ、旗折りもせずソロモンの着物は花より踊る。小さき穴よりさらに届く。愛す我らをよそわせたも。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはさまざまなあなたの御言葉によって創造されたあらゆる完璧なものを私たちに主よ見せながら、あなたは私に似せて作られたもの、私が私の手を持ってやった創造したもの、あなたのために私が仰せられたというこの一言で、どれだけのものを天に浮かべ、また地に与え、海やその川の中を雪巡らせ、そしてあらゆるものをあなたたちの味方するように作ったかしているのか、これらの作られたものを見て、これらのものがあなたのために、あなたが生まれる前にあなたの必要に応じて主である私が仰せ、そして今存在していることをしっかりと覚えて、何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうかというこの心配してはならないこの事柄にとどまることなく、神の国と義を求めて御心にかなったものとして歩み、 私が創造したこの頭部な世界を味方にして、そして幸せに作られたこの私に感謝をしながら生きなさいと、主よ、あなたはあなたの作られたものを通して私たちに、主よ、それを教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、あなたの仰せられた言葉によって、主よ、呼び出されて今存在しているあらゆる、主よ、良きものを味方にして生きるために、まず神の国と義を求めることです。主よ、神の国と義をしっかり求めて、そして主の御名を褒めたえることができますように、主よ、あなたが整え祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださった、主よ、この得るその全ての方法は神の義と国を求めることです。それによってあらゆることを得て、そして私たちが豊かにされますように、そして私たちの杯が溢れますように、主よ、あなたが祝福してください。日々の家庭のために、主よ、本当に心しなえることがありませんように、何を食べるか、主よ、本当に飲もうかと心配する異邦人になり下がることがありませんように、主よ、あなたにあって得るものを得るために、全てが創造されていることを感謝して得ることができますように、祝福してください。まず神の国と義を求めて、神が全て与えようとして作られたものを得ることができますように、祝福してください。そして今日の与えてくださった家庭に感謝して、豊かに満足して生きて、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。心配していたその全てのことを主の御前に下ろして、神の国と義を求めます。主が受け取ってください。イエス様の御名によって祈りました。
なぜ日々の糧に心奪われ、何を食べるかと思い惑うか、これ皆呼べどの儚き望み、我らの御神は知りてたまいに、まず神の国とその義求めよう、御神は全てを与えくださる、明日のことになぜ心騒ぐか、明日のことは主に委ねて誰に。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。